バスケットオークラジオ。はい、第243回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
友と
藤本です。
どうもこんばんは。
お疲れ様です。
本日は2017年1月17日水曜日23時1分というところでございます。はい、で今日はね、収録を私の新基地で収録をしているんですが、今日はねお二人ゲストをお招きしております。リスナーさん発表していいですか？ちょっと笑い声が漏れ聞こえておりますが、今回第6回全国ジュニアバスケットボール選手権大会で、準優勝された、兵庫はブレイカーズの斉藤コーチと、女子の斉藤ヘッドコーチ、それから男子の増本ヘッドコーチにお越しいただいております。お二人様こんばんは。
こんばんは。
今日はどうもよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、今回のまず結果からなんですけど、これもサクッとね、リスナーさん知りたい、やっぱり準優勝された。
男子、
ね、男子ですね。で女子の方は
3位。
3位、
はい、3月勝っての3位
ですね。おお、はい、これはおめでとうございます。おめでとうございますでいいんですよね。
いや、まあ、あるまあ、ね、一応でも、もし男子女子の総合優勝あるならうちがダントツ1位ですよね。が埼玉のガウチョーズさんが、何だっけ、女子の準優勝、男子4位やったもんね。
男子は5位。
5位か。
ああ、5位ですよね。確か、そうですね。はい、5位。
はい。いや、4位や
ね。4位ですね。
レイクフォースが最後勝ったでしょ。3決。
無限ですね。
ああ、無限かかった。
はい、ノーリミット。
ノーリミット。ああ、
そうですね。4位か。
4位ね。そう。なんでうちが堂々の、は
い、総合1位、
総合
1位みたいな。
そんなないがな。そんなないがな。
いやー、素晴らしい。でちょっとその兵庫県のクラブっていうのは、何やったら他の他府県よりちょっと遅れてる。
遅れてますね。
ね、参加チームもちょっと少ない、
はい、
前ちょっと斉藤コーチのお伺いした。ちょっと待ってね、フジモン、ちょっとあまりにもノイズがうるさすぎるな。
あれ、ノイズ
しますか。ちょっと、何、
あれ、
ちょっと
なんか雑音入ってます。
ものすごい入ってて、ちょっと、
はい、歩いてん。
ちょっとね、これはやばい感じぐらい入ってんねん。
まだですか。なんか
今はめっちゃ静か。
あ、静かですか。
うん、
なんだろう、じゃあすいません、
うん、
大丈夫だと思うんですけど、
今やったら大丈夫。
大丈夫ですか。
はい、
階段を上がっとるよね。
なんかすんごい音がずっと出だしから。
ああ、なんか外でちょっと落としたから、それかな。はい、
今やったら大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。
うん、続けます。はい、何の話だったっけ。
あの、兵庫県どっちがないってやつ
ですね。そう、兵庫県。例えばその愛知が一番参加チームが多いんですかね。愛知が100チーム超えてる
っていう噂ですね。
ね、はい、で兵庫県は男子で何チームぐらいでしたっけ。
8チーム
で、女子が4ですよね。
4だったら3に減りましたよ、
ね、1個棄権して3になって、はいはい、でそれぐらいまだ兵庫県ではクラブが産声を上げたばっかりなわけですけど、なんで全国そんな勝ち抜くんですかね。
ありがとうございます。
すごい強い、もう本当に強い。いや、もちろん特色としてね、全国が注目しているコンゴロデイビット選手とかいて、高さにはすごいあるし、いいもの、素材的にもいいものあると思うんですけど、例えば女子とかね。
ああ、もう、
うん、
女子も、
あ
の尼崎中央の、石原ひよりさん、180はないって本人言うけど、ありそうな気するけど、まあまあ79ぐらいの女の子がいてるので、でこの子もいてたし、であと、高さで言うと、あの香川丸亀西の、
はい、
松川ゆりか、
171cm、
一応ポイントガードもできる子です。まあ、ポイントガードとしては今回今大会使ってはないけれども、 点数取りに行ってもらったけれども、はい、この子であったりとかっていうような性能、まあ、女子も結構サイズは大きかったですね。あと、はい、あと
その丸亀西の子はどうやって入ってきたんですか。その選手の友達みたいなんで誘ってくれて、一、ね、まあ、回ちょっと全国挑戦せえへんみたいな感じでこう入ってくれてっていう感じ。
ね、この子は、うん、あのこの子もアンダー15の子なんですよね。だから石原ひよりさんもアンダー入ってるんですけど、はい、で彼女のところは、はい、その松川ゆりかさんの、はい、ところは、ね、香川県がクラブチームがないんですよね。
一チームもない。
一チームもない。
へえ、
ない。
そうなんだ。
ね、愛媛はどうだったのかあったのか。ちょっと結局この子クラブチームをやりたいやりたいってずっと言ってて、
うんうんうん、
で、まあであと実はまあまあまあ本人ももう協会飛んであれなんですけど、うん、報徳学園の今年の高3の松川光介って言いましたね、
はい、
キャプテンの、
はいはいはい、
香川の綾歌中学校で全中出てる、この光介の妹なんですよ、
うん、あ、なるほど。
松川ゆりか、
はい、
おいで、その、 経緯もあって、うん、でまあその松川光介君からもその話があって、
うん、
でコーチちょっと混ぜさせてもらえませんかっていう話があって、
うん、
で、はい、親御さんにもなら、まあ、要は、松川光介君ってこっちに、おじいちゃんおばあちゃん住んではるんで、
うん、
でそこに妹が来て冬休みずっとこっちおって、
うん、
ずっと練習してお
お、なるほど、
っていうような形で、ね、
うん、は
い、全国大会に出ましたね。
なるほど。で実際正味どれぐらいの期間練習できるんですか、クラブチームの全国に向けて。まあ、手前の予選もあるじゃないですか。そんなも合わせてチームとしてこう練習できるのってどれぐらいの期間なんですかね。
9月から始めましたね。
あ、まあ、基本的にその知らないリスナーさんいたあれなんですけど、対象としては中学3年生の何引退組で組織するわけですよね。
はい、うちらのブレイカーズに関して
ブレイカーズに関して、はい、あ、そうか、中には中学1年生
から預かってっていうコラボ言いましたね。
なるほど、
他のチームさんには。
なるほど。
ただうちはまあ中3の子ら引退した子ら でチーム、まあ、まあ人数いたので結成したんですけど、
はい、
週うちは週1回しか練習してない
ん
です
よ。
週1回2時間、しかもそれもほとんど遊んでたみたい
な。
それはそれだけか。
これはご謙遜でしょ。でもごめんなさい斉藤コーチ、ちょっと話がそれってしまいました、はい、この話をまた後でたくさん聞くとして、
はい、
その大会勝ち上がっていく予選リーグですか、予選トーナメント、予選リーグから
予選トーナメントですね、はい、
あ予選トーナメント、
はい、
決勝トーナメント決勝リーグ、
あ、ごめんなさい、予選リーグ
の
決勝トーナメント4番ですね。
はいはいはい。そのリーグからちょっといろんな他府県と多分試合されたと思うんですけど、その辺の話をちょっと聞かせてもらいたいんですけど、
はい、
どうしましょう、男子の増本コーチから聞きましょうか。
はい
はい、
はい
ですね、まず予選からどうでした。
そうですね、まあ予選は僕らはそれこそ香川県の、
ええ、
男子の香川県のチームでしたね、
ええ、
あとは、新潟県
の、新潟県、
チームのこの2つと、
はい、
試合をしたんですけど、
ええ、
まあそうですね、まあまあまあ初戦、まあ、1日目はリラックスしてみんなもタイムシェアして、プレーできたかなっていう感じではまあありますね。ただまあやっぱり僕ら前日入りをしたんですよね、
はい、
試合の
5日の夜でしたっけ。
そうなんです、
ね、
5日の夜に練習をしてそのままバス移動で、
はい
はい、まあしたので、はい、まあ、やっぱりちょっと僕らは1戦目次の日の試合をそういう形で入れて、
はい、
すごいそれはまあ良かったかな。まあちょっとこう、はい、ある意味こうしっかりと体を慣らせたのかなっていうふうには思ったので、
はい、
まあ、入りとしては男子はすごい1日目は良かったと思いますね。ま
あ、5日の晩出て6日1日あって7日がゲーム。
あ、違います、6から
ということは5日移動して夜の間に朝方ですかね、
夕方練習を終えて、そこから向かいました。
あ、んで夜中に着いて
8時ぐらいには、7時ぐらいに向こう着いてます。
あ、向こうは着いたんだ、はい、なホテルでゆっくり泊まってっていうことですね、はい、なるほどなるほど。あ、意味が分か
る。あ、違う、はい、7時に着く予定やったんやけど、はい、それがの渋滞の方にはまって、
それでもまあまあ睡眠時間に影響があるようなもんじゃないでしょう ね、 ね、僕はあのてっきり夜行バス的な夜中の朝のゲームみたいなねそんなことないね。
そのまま親御さんらにもご協力願って、あの僕バス免許持ってるんで、
はいはいはい、
僕ともう一人の人と二人で、はい、バス交代交代で運転しながら。
あ、そうなの。斉藤コーチが運転して行ったんだ。
行きました。
なるほど。
あのついてきてくださった親御さんも、うん、あの後ろ車あのついてきてくださってて、
うん、やっぱあれも安心やもんね。僕もね、ちょっといろいろあってバスをたくさん乗ったことあるんですけど、やっぱり親御さん前とか後ろに挟んでくれとったらものすごい安心やし、ね、はい、第一経費がだいぶ安くね、
安くなります
ね、なりますしね。なるほどな。ごめんなさいごめんなさい、続けてください。
はい、はい、んーっていう感じですかね、はい。でまあ、2日目は僕らは、大阪の加護、
あ、加護、
はい、
加護、
まあ、これ実はまあ近畿大会でもこれは準決勝で当たってるチームだったんですよ、で、まあ、近畿大会の時はあのまあ点数はさ、空いてたんですけど、最後の方はやっぱ向こうがこう前からプレスとかスリーポイントをこうバーッと打ってきて、はい、まあ、最後10点差ぐらいまで詰まって、
はい、
まあちょっとこう、まあ、接戦では接戦の中で終わったチーム、あの、まあ、勝ったんですけどね、
はい、
まあ、そういうチームともう一回全国でこう当たることになってしまいまして、
はい、
で、まあ、まあちょっとね
ちょっと待って、
はい、
フジモン、ちょっと一回切っていい？
はい、
うん、すごいね、なんかあとかえとか入ってくんね。何の声やろこれ。
これ私じゃないと思うんですけどね、一言も喋ってないので。
なあ、何かがノイズが入ってくるわ。
あら、
うん、もしかしてこっちが喋ってるのが反響しとんかもしれへんねんけど、
フェイスタイムでかけた方がいいですか？
いや、もうちょっと一回切ってもいい？フジモン、
あ、わかりました。
なんでな、多分今お話聞いてるからあんまりキャッチボールがなさそう。
うん、うん、
うん、とりあえずごめん、一回切らして。
そうですね、了解です、
うん、ごめんね、はい、藤間、悪気ないからね、ごめんね。
あ、いやいや、いいです、いいです、
よろしく、よろしく、はい、すいません。ちょっとね、ちょっと調子悪かったのかもしれないごめん藤間、藤間のお抱えリスナーさんもちょっとすいません、今日はちょっと藤間ね、ちょっと電話の調子が悪かって、で話もそらしてしまう、すいません、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。で、加護とまた当たって、
はい、そうなんですよね、うん、まあ、以前10点差で、まあ、まあまあ、そのイメージ的にはね、やっぱりこう結構やってくるあのイメージもあったので、結構、まあ、僕も、まあ、準備をしっかりとして、はい、まあ、メンタルトレーニングを僕はちょっといろいろ言えてるので、まあ、そういったのを結構やったんですけど、加護はもう選手ら一人一人がこうすごい良くてですね、もう伸び伸びとなんかこうプレーをしてて、はい、まあ、向こう の、ね、あの結構点取る選手もこうバッチリ抑えて、50点は入ってないか、30点ぐらい取りましたよね、30点40点近くこう勝てて、なのですごい、まあ、盛り上がりは、まあ、加護のやっぱ選手人数も多いですし、
うん、
まあ、親御さんとかもすごいパワフルで、
うん、
すごい声とか応援とかっていうのがすごい大きかったんですよね、で、まあ、この試合はサブアリーナだったんですけども、うん、やっぱりその相手 の、 その声援の雰囲気にこう飲まれないように、
はい、
やっぱこうベンチ の、 選手ベンチで、うん、まあ、ベンチにいる選手にしっかりと声かけして、うん、ちょっともうこの体育館 の、 雰囲気ですよね、うん、雰囲気とか空気っていうのをそのブレイカーズのものにこうお前らがしてってくれってい
う
ことで、
うん、
しっかりとベンチの声は応えてくれて、
ま
あ、もうすごい、まあ、サブアリーナだったんですけど、サブアリーナの空気がだいぶ、まあ、うちのもう男子の、まあ、ブレイカーズの男子の空気になって、まあ、それがそのままやっぱりちょっとプレーに影響したのかなっていうふ
う
に思いますね。
うん、
まあ、3回戦はその4回戦どこやったっけ、4回戦か
知らないよ
会場違かったっすもんね。
お
う、4回戦どう忘れした、
4回戦どこですかね、 いやいや、これはね我々が知っとかないといけないんですけど、出場チーム、女子出場チーム、会場案内、うん、スケジュール、これですね、
それだ、
これの手前か、
あ、いや、それですね、
これですか、
B カワコ、あ、そうだそうだそうだ、うん、これは B コルだ、
あーそう、あ
ー、 B コル、
B コロスヤーズよね、あの神奈川県選抜、あの田中力君がいなかったんですよね、うん、
田中力くんは B コルのジュニアチーム
にいて、ジュニアチームにいて、で、まあ、その他のメンバーが、アレセイヤ、
アレセイヤとか、はい、まあ、神奈川県選抜とかね、
あのボーラーがこういっぱいいるチームだったんですよ。で、僕、まあ、一回全国で、あの斉藤コーチはそのアレセイヤ中学校とは当たってるんですよね。なので、まあ、多分選手も知ってるコーラはあのいたとは思うんですけど、あ、でもあれか、エースの子は
あの時怪我してたね、俺の時はね、
あの全国、
うん、全中の時は
そのアレセイヤのエースの子がまあちょっと怪我で出てなかったみたいなんですけど、で、まあ、今回こうその子がまあバリバリ出てて、
うん、
まあ結構やっぱ良かったですよね、アレセイヤ、B コルの5番の子やったんです
よ、忘れてたよ
いやでも今
忘れてた、忘れてた、
いやいやいやいや、いや相当良かったです。やっぱフィジカル的にもやっぱりすごい良かったので、うんうんうんう
ん、何で開いた？
何点でしたっけ？20点ぐらいかな。何点開いてます？
65対53の、
あ、そんな開いてないから12点、
12点、
12点ですね。かな、はい、まあまあ、こうずっとね、こう、実はこう田中力をこう倒すためにっていう風にこうみんなに声かけをしてたんですよ。始まる時から全国で田中力を倒そうぜっつって、
なるほど、
日本代表にも入ってるしっつって、やっぱり田中力いないっていう、
アンダーね、アンダー行ってたの、
アンダー16の方に彼は行ってて、ちょっといなかったんですけど、まあでもそうですね、まあでも本当にその5番の子に結構やられたんですけど、まあまあまあまあ、
まあでもスコア見る限り点数だけですけど、まあ、危なげない感じじゃないですか。
あ、そうですね、危なげは本当に
ね、
はい、なんか順当に上がっていけたかなと思ったんで、はい、またそのやっぱ3日目ですよね、やっぱこの1日2試合続くので、
はい、
合計だからこれ、まあ、当然ながら決勝までね行くつもりだったので、やっぱり1日2試合を3、3日っていうのはかなりやっぱり ね、タフな状況だとは思うので、まあ、僕らプロでもやっぱ1日1試合なの で、でそれをまあ2日続けるので結構タフな状況ではあ
るんですけど、そうですよね、
そうなんですよね。
でこの次が、無限と当たるんですか。
はい、そう、無限ノーリミットっていう、まあ、群馬のチームなんですけど、
あ、これ無限と書いてノーリミットっていうもの、
はい、
お
その第3位のところに書いてる
ここですね、
はい、
ああ書いてる書いてる、
これ実はこう関東大会でここは1位だったんですよ。
あ、そうなんですか。
これが、1位で、まあ、
え、じゃあコンフィアンサ
ー、コンフィアンサーは確か4位、
そうなんですね。だから
この群馬のこれが、かうちかっていう下馬評はそうやったらしいんですよ
ね。
そう、いやでもやっぱり上手でしたよね、やっぱり、まあ、ベストシューター、大会通してベストシューターに選ばれた子もいますし、
あ、そうですか、
はい、まあ、あとはまあポイントガードがかなり良くてですね、中学生と思えないこう筋肉が、
そうなんですか、
自分でシュートって、それも自分でリバウンド取りに行ってゴールしたバスカン取ってくるような選手だったので、まあまあでもそうっすね、まあ、それまでの話はいいか守ったけど
でもそのノーリミットを、
はい、
88対74で下して14点差
これ、いや、それも結構、もう余裕の、いや僕、女子やから、ベンチは入ってないんですけど、パッと見てて、ああ全然余裕だなっていうようなゲーム展開、
そうですよ
ね、
で得点が安定的に取れてるんですね、1ピリで24点も取ったら100点ゲームじゃないですか
そうですね、そうなんですよ、まあ、まあまあまああんまり100点ゲームはしないように僕は心がけて結構やってたんですけど、
あ、そうなんですね、
カゴも行ってないと思うんですよね、カゴ戦も行ってないと思うんですけど、
はい、
加護はギリ行ってない、98点とか。
そうなんですよ。でベンチャーなんかこれ次決めたら100点じゃんとかってみんな言ってたんですよ、こっち特に高須のコーラが
行かへんかったやろ、
行かへんかった、
行かへんで高須100点行かないんで、絶対行かせないんで
え、なんか理由あるんですか、行かせないって。
いやこれはもうあれですけど、だからほら高須の時は近畿 の、 あの準決勝で、うん、京都聖火さんとやったやつが唯一96ぐらいまで行ったんちゃうか、やったと思うんですけど、いやあいつら別に行こうと思ったら多分行くんですよ。でもそんなんで行ってもね、要はその6試合、はい、3日6試合勝たんとダメなので、
はい、
僕正直1点かじゃあ何でもいいと思ってるので、だから別に100点ゲームはあのそれは本当わざとさせないですよね。あいつらが点数取り出すと、はい、僕交代させるんで、
あ
の丸山健人とかバーってこうシュート張り出して、あかん交代してこいとか言って、
まあまあ他の選手の経験にも、
ね、経験にもなりますし、これは、ちょっとここは僕は高校とは違うとこかなっていう。だから例えば高校さんとかやったらその選手がね結構いてるから、そういうことってまあ150点取れるんやったら160点取りましょうっていうような感覚でっていうのは当然ありな話だと思うんですけど、中学生の場合だと要はメンツそこまでいてるわけじゃないですよね。もう少ない資源の中でどうやって戦うかっていうことを考えてたら、その要は無理にそのゲームで150点開くのを170点180点開けるようなバスケットをこうしてると、それは例えばまあまあ前中の話だ と、24回勝たなあかんのかな、日本一まで そんなの続かないと思うし、僕はもうあの それはもう高須でもこうずっと言ってましたね、あの1点勝ったらいいんだよっていうことを言ってたので、
なるほどですね。だから今大会も結局100点をね取らずに、いけたので、
で最後ですけど決勝がコンフィアンス、
そうですね、やっぱ唯一、まあ、これはずっとこう選手には言ってたんですけど、僕らが今まで当たってくるメンバー、あの試合相手さんのチームの中で、唯一走ってくるチームだったんですよね、これが。
あの他のチームは走ってた、俺これ見た、
あの近畿大会の決勝のレイクフォースさんとかも、どっちかっていうとやっぱハーフコートのこうバスケットをこう、まあ、得意とするタイプのチームで、でこれが唯一、まあ、僕が見た中で、あのこのコンフィアンサさんとガウチョーズ
が、ガウチョーズさんね、
こう走ってくるチームだったんで、まあ、ずっとあの決勝に行くまでに、やっぱりこう向こうは走りたい、走りたいバスケットをしたから、それをやっぱりさせないようにしないといけないし、当然ながら僕らはハーフコートオフェンスっていうか、まあ、5対5ならば絶対に勝てる、やっぱりあの、まあ、スキルもそうですし、ディフェンス力とか高さもそうですし、まあ、絶対っていう風にあの、まあ、ずっとこう言い続けてて、でそうですね、やっぱり最後はね正直その、まあ、延長戦になって、
なってましたね、
まあまあ延長戦にねあのさせずにねやっぱ勝たせてあげることがやっぱり僕はできたと思うので、まあ、そこはやっぱりちょっと僕のねあのもっともっと勉強しないといけないところだなとは思うんですけど、やっぱりこう延長戦の入ってすぐに2本走られたんですよ、やっぱりそこやっぱ延長戦3分しかない中で、やっぱりそこを2本走られてしまったっていうのが、やっぱり向こうにとっては勢いづいたし、まあ、こっちとしてはやっぱちょっとねあのくじかれた部分があったのかな、やっぱそこはちょっと影響したのかな、やっぱり僕らは3点しか、そうですよね、取れてなかったので、まあまあそこがやっぱちょっと、まあいろいろね、まあまあその僕がねもう僕の責任では当然ながらねこういう展開で勝たせれなかったっていうのはもう間違いなくこれはコーチと、コーチの責任だというふうにあの僕は思ってるんですけど、やっぱりちょっとね、ふわっと実はこれ入ってしまったんですよね、決勝戦は。僕いつも大体こう試合の最初に、まあファーストプレーって言ってこう、一番最初のセットプレーをこう指示するんですよね、で彼ら基本的に、まあ、やっぱり僕が最初コーチになった時の兵庫県大会とかっていうのはやっぱりこうできない部分はあったんですけど、もうそこからはもうやっぱりずっとできる そういうのが身についてたんですけど、はい、この試合に関しては唯一、はい、その最初の、はい、あの入り、はい、最初のセットプレーがこれできなかったんですよね、実は指示したプレーが、
はい、
できなくて伝えきれてなかったのか伝わってなかったのかちょっとわからないんですけど、まあ、そういったところからやっぱり、まあ、まあまあやっぱりもっと準備っていうやっぱ大切さっていうのを僕も学べましたし、まあまあでも本当に選手はすごい一生懸命ね、本当にやってくれたので、まあまあまあこれは本当にいい経験になったんじゃないかなって、僕はまあこの試合とね、それこそこう斉藤コーチの言葉を使えばこうこの試合と向き合った時にですね、やっぱこの試合の結果に向き合った時に、やっぱりもう彼らはね勝たしてあげたか、僕は勝たしてあげたかったけど、彼らはもう本当に一生懸命にね、はい、やってくれたので、それはそれで本当に良かったかな、ある意味だから悔いとかは全然僕は勝たしてあげたかったこと気持ちはあるんですけども、本当に悔いはないし、まあやっぱりこうね、まあ、全国のクラブチームっていうカテゴリーで準優勝できたっていう、それもね週1回の練習で初出場でっていう、まあしたことを僕は彼らに誇りを持ってほしいなと思いますし、まあこれで悔しい気持ちがあるんであれば、まあ彼らの高校ですよね、次の進学先で頑張ってもらいたいなっていうふうには本当に思いますね。僕自身も本当に勉強させられたのはやっぱりこういった場面でやっぱり的確な指示を出せたりとかね、そういうのはやっぱり僕は今までコートの上にしか立ってなかったので、やっぱそのコーチとしてのやっぱ見方っていうのはもっとね勉強しないといけないなっていうふうには。
松本コーチは実際そのコーチングをされたのはこのチームが初めて。
初めてですね、はい、
そうですか。
ね、
初めてで全国準優勝ってすごいですね。いやでも勝って欲しかった欲しかったね。でもね、
終わってから、表彰式終わって、こうまあ要はね、やね、もうその分かるように日本一と準優勝とってもう雲泥の差がある、わけじゃないですか。でその終わった後に、表彰式終わった後にその子供らが、何も言わんとね、はい、松本コーチのとこ行って、松本コーチこう胴上げしたんですよね、男の子とかね、はい、しかも最後落とすってい
う大きい頭で、まあでも後日さ、あれ痛かったんですかって聞かれたんですけど、いやもう僕はちょっと、ね、正直それはね覚えてない、
両親と、そうだ、危ない。
そうなんですよ、びっくりしましたね。まあ嬉しい。
胴上げ落とすのはあかんからね。危ないからね。
いやほんまでも優勝、やっぱね、準優勝っていうのが、弊害があるかもしれないですけど、一番悔しいと僕は思ってるんですよ、ね。やっぱり決勝、やっぱ彼らはもうずっと勝ち続けてきたので、今まで兵庫県大会も近畿大会も、勝ち続けてきて、やっぱりそのチャンピオンシップを掴む時にやっぱ勝てなかったっていうのは、本当にやっぱすごい悔しかったと思うので、まあまあまあやっぱりね、そこはもう今度はね、こうそういう機会があれば子供たちに勝たせてあげれるように僕もね、もっともっと学んでいかないといけないなっていうふうには思いました。
もう僕このね、舛本コーチのお話を聞きながらね、ちょっと私の身の回りにもいるコーチのことを思い出しちゃったりしてね、まあ毒吐くわけじゃないんですけど珍しくね、バストラで毒吐きますよ。
珍しい。
もうね、もう 100% 子供のせいにしかしないコーチを私知ってましてもうやってゲーム負けたらもう引退を迫るっていう、もうこの練習ゲーム負けたらお前ら引退やからなみたいなね。で残念なことに、そのこれ言ったら分かるからもう言いませんけどまあね、やっぱりこう向き合って受け止めてはんねやなっていうのは僕ねすごいよく分かりますわ。でほんまに悔しい思いもされたやろうし、で子供たちも悔しい思いしたやろうし、でもそれってほんま、子供らにとって大事な経験ですよね。ずっとさっきおっしゃってたみたいに勝ち進んできたわけで、でここでちょ変なとこで負けてるんじゃなくて、もう決勝まで行って負けてるわけじゃないですか。 悔しさがもうね、ずっとこれもう心の中には残ると思う。でもね、これがまた大事な糧になるんやろうね、うん、これから生きていく上で。もうあれ、今ここが決勝やっていう風に、ここは天王山、うん、いう風なこう気持ちとか踏ん張り、ここでやらんかったあの時の悔しさっていうのはこの先もずっと持ち続けると思うし、すごいこう今はまだね、そこが消化できてるかできてないか、まあ、できてる子もいればいない子もいると思うんだけど、うん、これは絶対まっすぐにこう今増本コーチおっしゃったみたいに向き合って消化することができれば絶対勝ちになると思うし、向き合わなかったらもうただ単なる残念な結果でしかないから、うんね、これしっかり、まあ、もしね選手の方でリスナーさんがもしいたり親御さんでもしいたら、ただ単なる残念な結果とか悔しい結果だけじゃなくて、やっぱこれを踏み越えた先っていうのを見据えながら今回の経験っていうのをね残していってもらったら素晴らしいチームなのやろうなと思ったりします。
本当に ね、まあ、まあ後でね女子の話も聞くと思うんですけど、本当男子も女子も本当に素晴らしい子たちなので、ね、うん、やっぱそこにこう、まあ、僕も携えたっていうのはね、うん、こう本当に出会いだと思うので、うん、やっぱり本当にこのね、まあ、なんていうんですかね、こう 時代に生まれてじゃないですけども、やっぱ巡り合わせがなければやっぱ彼ら男子は15人いるんですけど、やっぱその子らを指導することもなかっただろうし、チームバスケットすることもなかっただろうし、まあ、そういった中でねここまで全国大会の決勝までこう一緒に、ね、やってこれたっていうことは、本当にこの出会いとか運命とかっていうのを僕はあのしっかり本当に感じるので、本当にいい経験させてもらったなと思いました。
なるほど。
この子たちに僕は3回泣かされましたね。実は、はい、
あ、そうなの、
はい、1回はみんな知ってると思うんですけど、あと2回実はかなりあって、僕がベンチにいる時にかなりあって、それはもう、まあ、あの選手は言わないと思いますけど、その先のこと
は、はい、そうなんだ。
本当にいい子たちでしたね、
はい、いや、これは準優勝おめでとうございますですよ、ね、
ありがとうございます、
うん、はい、いや素晴らしい。兵庫県から準優勝出ました。そしていい話やったんだけど、今度はもう毒の斉藤コーチが、ポイズン斉藤、
ポイズン、
いろいろ毒を交えながらも、でもね、はいはい、あのぶっちゃけ思ったこといつも言ってくれはるんで、あ、まあ、冗談交えてこういう言い方したんですけれども、はいはい、あ、今回の大会、はい、で斉藤コーチの受け取り方、切り取り方でちょっとまた語っていただきたいですけど、女子の方、
はい、
ブレイカーズ全国3位、
はい、
ちょっと聞かせてください。
あ、そうです、ね、まあ、ね、まず女子もある、まあまあ、その男子は最後決勝だけ、はい、決勝の後半だけ座らせてもらったんですよね、ベンチ入って、でやっぱり僕も、増本コーチと一緒で、まあ、僕は正直そので高須の子たちであの全国、ベスト4やったじゃないですか、
はい、
全中でね、全 中、はい、全中3位やったんですよね、
はい、
で、まあ、要はあのクラブチームで何としても日本一になろうっていうふうに思ってたので、はい、うん、あれやったんですけど、まあそのこれはその女子を見るそのあのきっかけになったのが、その尼崎中央の子たちが引退してから、うん、その3人ごそっと、
はい、
キャプテン その大村愛子っていうこと、はい、尼崎中央さんでいうと5番の子かな、
はい、はい、
すごいディフェンスのできる子ですよね、で、大崎理子っていう子、はい、この子は、兵庫県選抜も入ってるか、この子、はい、で、石原日和さん、うん、石原日和って言って、大きい子、
ね、
そうですね、はい、もうまあまあ本当にこの子らが来てくれて、でその要はクラブチーム作ってクラブチームやりたいですってこう言ってきたので、
お、
ね、僕も最初はあの これはあのぶっちゃけて言うと、
うん、
人数あんまおらへんから、うん、女子、うん、あんま最初やる気なかったんですよね、
毒出なかった、ポイズンが吹き飛びましたよ、ポイズンが、いやでもね最初に斉藤コーチの時、うん、ところにねセンターサークル立ち上げるから、
はい、
ちょっと勉強させてくれへんって電話かけてお邪魔したじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの時女子どうっていう話したら、はい、まだちょっと分かんない
し、いや分かんない、ね、いなかったんで、
うん、はい、言ってはった言ってはった、は
い、
うん、
だからその女子の、中3の子らはバスケ教室の子らは、 3人だけやったんかな。中3、まあそのクラブチームやりそうだなって、他はいたけど当然今受験ね、ある頃はいてるわけじゃないですか。だからまあ女子は難しいだろうなって僕はこう思ってたら、その全中終わった次の週に来たので、その尼崎中央の頃は、これ休みたかったのにとかちょっと思って、タクスのやつがおらんかったんちゃうかな。だからで、まあ急遽やりたいっていうことを言ってくれたの で、で9月からじゃあ、まあまあ男子はもうスタートする、あの要は全中行く前に何人か、それこそあの八景の松岡太陽、これもそうですよね、とか映画島の小林匠とかですよね、この辺りの子らはまあまああの全中行く前に一回集合して、男子はちょっと一回練習したんですよ、そんな経緯やって、なのでまああの男子はその準備はちょっとあったんですけど、
だから心積もりというかね、
心積もりが、はい、女子は全くなかったので、僕もだから実はこれがよあったのが、そのまあその要は女子を見る覚悟っていうのが僕は実は最初なかったんですよね。
そうやったね。
だから要は男子のその日本一に未練があったので、っていうのがまあ最初スタート始まりで、まあまああのでも今は本当にそのいや僕だから女子はね結構初めてなんですよね、こんなこうがっつり見るのは。
そうなの？
はい、
へ
え。女子のだミニバスとか見てますけど、女子見てますけど、その要は中学カテゴリーであるとか、そういう競技能力高いコーラー も含めて僕あまりそこまでこう見たことはなかったので、でまあまあその辺もあって、まあ、松本コーチとこう話をして、やっぱり、今の男子は、まあ、プロ選手の松本コーチに、まあ、指導してもらう方がいいだろうと、女子の方はちょっと僕の方が見る方がいいのかなって、まあ、最初女の子はそれでよかったかどうか知らないですけど、っていうのがスタートやったんですよね。で実質その兵庫県大会も、勝ち進んで、まあ、1回しかやってないんですけどね、
1
回しかやってないけども、
一個危険の、
そうです、で、まあ、決勝だけやったんですけれども、まあ、決勝も本当、不思議な勝ち方で、
大接戦やったんでしょう、
大接戦でしたよ、はい、もう、いや、僕は正直、これは勝てんやろなって、僕はこう思ってたんですけど、いや、本当、ただただ子供らの力でだけで勝って、こんなことあるんだと思いながら。でやったんですけど、逆にね近畿大会はそのゴッドドアさんに、
はい、
兵庫県大会で勝ったゴッドドアさんに近畿大会準決勝であの勝てんかったんですよ、
ね、あーらしいですね、はい、それもちょっと聞いてます
よ、はい、そうやったんです。まあ僕正直、まあ、まあ別にその時は何も言わなかったんですけど、僕あのゲームは勝たなくて僕は良かったなと思ってたんですよね、途中と。要はそのバスケットのその質の話なんですよね、どういう言い方をしたらいいんやろか要はちょっと待てよ
言葉が
いっぱい変やな、まあ、要は、その僕のバスケットを理解してほしいっていうことをこうずっと言ってたんですよね、その今まで結構彼女たちのあのやりたいような形のバスケットをこうずっと選択してたんですけど、そこにやっぱり僕的にはその要はその近畿大会で勝てなかった敗戦理由もそうなんですけど、要は
斎藤イズムというか斎藤ポイズンみたいな、ポイズンちょっと
どこになってるの、まあ要は僕のバスケットをもっとこういう形で理解してほしいということをこうずっと言ってたんですよね。ただやっぱなかなかそこは彼女らの今までのバスケットのやり方もこうずっとね、あったので、ちょっとなかなか最初そこは分からんかったと思うんですよね。なんだけれども、あの近畿大会勝てんかったおかげで、あの子ら自身が本当にその僕のバスケットをやろうっていう覚悟を持ってくれたので、
なるほど、
はい、であれ終わってから冬休み入って、で、毎日女子はほとんど毎日練習したんですよね。31日までやったので、1、2だけ休んだかな、3日からも やりだして、
すごいね、
はい、31とか やるとこなかったんで。
いやそうよね、
あのベイコムの外コートで練習してた。
すごい寒いし
寒い寒い、
ね、
いやけど、うん、いやな何かな、そのまあ
ね、選手も集まって、
選手も集まって、でこういう時にこうするよ、こういう時にこうするよっていうことをバーッとこう練習しながらやったんですけど、すごいこう子供ら自身がこう、まあ、喜んでやってくれてたので。
それはその近畿の負けがあったからだ。
ああそうですね、
そういうことだ ね、
そ、 それともう一つこの その尼崎中央の大崎莉子っていう子をポイントガードにしてたんですけど、この子が本当にもう激変しましたよね。これちょっとびっくりしましたね、僕もね。
どういう風に変わりましたか。
あのね、
ええ、
どういう風に変わったの。
え、そのプレー的に、
プレー的に変わりましたね。ポイントガードとして変わりましたね。
僕もね、その年末は女子の方を、まあ、見てなかった。男子の方をずっと、まあ、会場、あの練習もちょっと今別で、
別でやってるんですか。
はい、まあ、その練習試合とかも女子の方行ってたので、僕は年明けにこうパッと久しぶり見た時に、
はい、
やっぱりもうすぐそれはもうさやさんに言いましたよね、全然違うと。この年末年始でやっぱすごい変わった、ドリブルの質から何から本当に変わったなっていうのはもう本当に見たらすぐ分かりました。
へえ、そうなんだ。
だからうちの女子はあのがっつりポイントガードしてきた子が実はいなかったんですね。みんなだから要はフォワードポジションの子が多くて、
はい、
でいやポイントガードどうしようってちょっと悩んでたんですけど、その、まあ、大崎莉子って子で行こうっていう話になって、まあ、これは子供らと話をした上で、で、まあ、本人もポイントガードやってみたいですっていう話だったので、だからもう本当かなり教えたんですよね、かなり深いとこまで教えたのを、彼女はそれをやってのけるんですよ、ね、
飲み込みも早い、
むちゃくちゃ早かったですね、もう本当びっくりするぐらい早くて。
でそれはこう身体的な動きが変わったのもあるし、
まあ、あのスキル的な要素が変わりましたね。
あ、そっちですか。はははは。
ドリブルのタイミングが変わったんですよね。
へ、
ちょっとそれ年明けにちょっとやって、
はいはい、
あこれ全然変わったわと思いながら、だからその簡単な話が、例えば女子でスキルの練習をして、だからちょっと僕ここ本当今回女子見させてもらって考えが変わったところが、やっぱり、皆さん結構ね、女子って、
はい、
言ったことしかやらないって僕は聞いてたんですよね。いろんな指導者の方から、
はい、
だから指導者が逆に面白いんだっていうことを聞いてたんですけど、
分かる、言ってる意味分かる、それも聞いたこともある、
はい、
うん、
僕はそんなことってあんのかなって、僕女子もそこまで見たことなかった、僕はそれはあんまり分からなかったんですね。そんな教えたことしかやらない人間っていてるんかなって、僕は逆に実は疑問に思ってたんですよ。
うん、
いやこの頃は全然そんなんじゃないですよ、うん、あの僕が言った以上のことをやって帰ってくるので、
あなるほど、
スキルでこうやってこういうスキルがあるよと、こういう練習しようと、こういうトレーニングしようってダーッとそれをこう分解してやったら、
うんうん、
練習ゲームで榊原先生の神戸龍谷さんに出させていただいて、練習ゲームでいきなりそれをやってのけるんですよ。しかもそのタイミングで、そのグッドチョイスのプレーを、それっていうプレーをやってくれる。例えばピックアンドロールで相手が下がってるからドリブル、ちょっとラジオじゃついてドリブル強くついてステップバックをしてスリー打つとかね、それやってほしいね
ん
っていうようなことを、スキルトレーニングで練習をしてても、
うん、
それを実際グッドチョイスするっていうのは、僕は女の子って無理って思ってたんですね、って僕は聞いてたので、いやそんなことないですよ、これ僕もみんなやるからね。
うーん、
あそれは勝手な指導者の僕はエゴなんだと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
でなんでそれチョイスしたのって聞いたら、えいやなんとなくって言うんですよね、その通りって、まさしくそれって、お前すげえなお前と。で今までその、石原ひよりさんっていうその大きな子は、うん、あのまあセンタープレーが得意な子なんですけど、うん、まあミドルショットもよく入る子なんですよね、はい、でこの子もそのまあハンドリングしっかり練習させて、こういう時にこうするんだよとかってこういろんな話をしてた時に、その大会でいきなりリバウンドドーン取って、
はい、
そのままドリブルでトップダーッと入っていって、
はい、
ティーポイント、フリースローら辺で相手のね、
はい、
フリースローら辺のところで、まあ、止まって打つのかなって思ったら、はい、止まってそこからボーンとネックパスして、
はい、
45度のやつボーンネックパスしだして、でその45度の子があの、まあ、松川由里香ってその、さっき言った香川の子が待ってて、そこにドンピシャでパス来てる、それがスリーポイント決めるって。
へ
お前そんなこと今までやったことあるん？いやありませんって、今なんでやったん？いや分かりません。
へ
いやまさしくそれ、お前すげえな、
右脳のパスやね。
いやそうですね、
うーん、
だから要はその直感でやって、
うん、
こう男子の感覚、いや男子の高須の頃は教えてた、まあ、ブレイカーズの男子もそうなんですけど、
はい、
僕はバスケ教室とかでも教えてる男子の感覚なんですよね、これは。要はずっとそれまでのスキルトレーニングをスキル練習であるとかっていうような場面、こういう場面使うよこういう場面使うよっていうことは前もって言えてたとしても、うん、そのタイミングでそれをチョイスできるかっていうのが、要はここが僕はバスケットボールの一つ面白いところでもあるし、あこういう時こうやったよなって後から言うことは当然言えるんだけれども、その子がそのタイミングでそれをチョイスしてる、ベストチョイスしてくれるかどうか、はい、そのタイミングで、
はいはい、
ここが一番僕は大切なことだと思ってるんで、それを一人二人じゃなくてみんなやってくれる。だから今回の女子は本当にそういう意味ではすごい僕はあの勉強になったなっていう。だから逆に女子も男子と、うん、男子と一緒でじゃないな、まあ僕結局あやっぱり人間だからそうなんだって僕は思ったんですけど、あ女子と男子の指導は全然一緒でも僕は大丈夫だと思いましたね。
なるほど、
これは多分、うん、女子の指導者の人は、うん、こう拒否反応を起こす人もひょっとしたらいてるかもしれないけれども、これが今回3位まで行った原因ですね。実は女子は予選の2試合こそ勝った、
はい、
あのちょっと点は空いて勝ったんですけど、
はい、
決勝トーナメントの1回戦から、
はい、
準決勝のガウチョウ戦、ガウチョウさんの時はちょっと点開けて負けましたけど、勝てんかったけど、その後の3試合は全部一桁台で勝ってるんですよね。全部接戦をものにしてる、
うんうんうんうん、
で特に決勝トーナメントの1回戦は、残り47秒で4点ビハインドやったんですよ、それをブザービートで、うん、そのさっき言ってた大崎理子がブザービートで勝ってきたので、しかも
素晴らしい
47秒でタイムアウト取って、
はい、
4点ビハインドで最後のタイムアウト僕も切りに行ったんですよね、まあ、向こう、2個残ってたんで、先切ったろうと思って、多分後から切ってくるわと思って、でも先バーン切って、
はい、
最後のタイムアウト取って、僕最後のタイムアウトも指示何したかって言ったら、
はい、
あの3点ポンポン打たれたら嫌やなと思ったんで、
はい、
うん、2回オフェンスあるから40、あの相手が十分1回使ってきても2回オフェンスあるから、
はい、
早く攻めることと2点を狙いに行ってって言って僕言ったんですよ、
はい、
で 2点狙いに行った上で、はい、スリーポイントは全然 OK って
言
ったら、まさしくその状態が生まれてきて、その前の2点を大崎理子がドライブして決めて、で2点3になって、
はい、
ごめんなさい、1点3になって、
うん、
で、残り10秒でボールパクって、
はい、
で19、8のカウントから最後その松川由里香っていう子から大崎理子に45度パスいって、そうもうフルノーマークでスリー決めて、で最後それ決めて、
うんうんうんうん、
それで勝ちっていう状態やったんですけど、本当にそのあれでしたね、あのベンチで勝つことしかこう思い浮かばないようなベンチの雰囲気やったんですよね。これは本当にこの女の子らの、まあ、人間力だなって思う。俺はここはまあ男子も言ったんだけど、男子にはこの雰囲気はなかったかな。だからそのパワー的なとこ、人間のパワー的なとこっていうところですよね。もうその勝つっていうのしかない、
うんうんうんうん、
そういう不思議な、ああこれってすごい子らな、この子らっていうのを僕は今回の大会で思いましたね。
でそっから、そうかそうか、
はい、そうですね。
いや僕ね今斉藤コーチの話聞いててね、おっしゃってることめっちゃ分かるんですよ、よくその女子って能力がある程度鳴らされてるというか、でそこにロジックを入れて、コーチがやりがいがあるっていうことを多分言いたいやと思うんですよ。
そういうこと、それそれそれ、そのロジック、それそれ、
そのロジック入れて楽しいよって、女子のコーチ楽しいよっていうコーチは、まず女子の能力を女子の能力やって思い込んでしまってんの。
それそれ
で、男子って能力に個性があって幅があるでしょ、だからこのチームにはこういうロジックだから、半分はコーチのロジックがあったり作戦があったり戦術があったりするんだけど、半分はチームの個性だ、まあ この個性があるからチームの個性にもなって、こう相まって何かできるんだけど、女子って花からもう能力が大体鳴らされてる。
そう、
女子は両手でシュートを打つし、
打ちなさいとか、
そうだからね、もうなんか、そんなに差はないから、だから自分コーチが考えた何かをこうはめ込んでやって、その差が出るんじゃないかと思ってはる人がやっぱ多いのかなと思うね、
ですね、
でもそうじゃないよね、
それは結局コーチの振り幅でしか勝負が多分ならないと思うんですよね。で今回は本当に僕の力量を超えてたので、この子らは、いや僕はもうそのベンチで思いましたけど、その、まあ、子供らとか親御さんらすごいこう、いやこっちが教えてくれたとかって言って、いや俺マジに何もあんま教えてないけどなっていう感覚ぐらい、あの子らが上手くなっていく。
でもね、それってこれまた聞きながら思ったんやけど、斉藤コーチ男子をずっと教えてるじゃないですか、で女子って制約の中で今までやられてたでしょ。例えばフォースハンダでショット打つなんて、まあ日本のガラパゴスショットって僕呼んでバカにしてるんですけど、あのね、世界中でフォースハンドで打つのって日本だけじゃないですか。
いやそうです、
あのガラパゴスショットを打たせて長いことも土壌があるわけじゃないですか。 そこ今プチって斉藤コーチプチって破ったと思うんですよ。でね男子教えてるじゃないですか、ここの男子をね、ゼロから育てる、多分相当今もう他も育ってるから難しい、伸びしろ探すのも、もう YouTube 見て何やかんやしても、なかなか新しいことって発見すること難しいと思うんですよ、でも女子って当たり前に男子がやってることをやってないじゃないですか、ここプリって今ね、斉藤コーチプリってキョロキョロって今見てる感じやと思うんですよ、でこっから教えることって男子からごそっと持ってきて、まだ与えることってめちゃめちゃあると思いますよ。だから田んぼは青いし、刈り取るところっていっぱいあって、これからの女子ってめちゃめちゃ面白いんちゃうかな思ってて、
高須の前中の時に月末さんが書いてくださったタップシュートの話を、
ごめんなさい僕ちょっと読んでないで教えてください。
タカスの頃はその要は、デイビッドが練習でいてるので、要はゴール下でボールもらって、足床ついてからシュートなんかとデイビッドドーンブロックしてくるんですよね、なので当然ながらタップシュートっていうのをこう選択していかないと、だから要は空中でキャッチした瞬間にもうそのままシュートを持っていかないと、要はデイビッド君にはブロックされちゃうんですよね。でそういうその要はまあまあそういう意味ででもあの要は日本人ってね、ゴール下でちゃんと打てとかってこう言わはる行さん言わはるけれども、ではなくてもう空中でキャッチしたんだともそのままレイアップに持っていかないと、レイバックであったりとか、タップシュートを持っていかないといけないっていうような、あのことを僕月末さんにちょっとお話しさせてもらったことだったんですね。でそれを今回女子もやったんですよ。ほんなら、こう女子の子らがやろうとするんですよね、このタップを。でもこのタップって高須でも1年ぐらいかかったんですよね、あのタップシュートを決めるのに。中学生の、まあ、要は身体能力でいうと、ちょっとなかなかやっぱり時間かかるのかなって僕はこうずっと高須でも思ってたぐらいなんですけど、まあそれでも俺は女の子に教えてあげようと思って、こうやり続けたんですよね、だから何本かやっぱやりよんですよね、
ゲーム中に、
ゲーム中に、
で
空中でキャッチして、ゴール下とかでもらってね、キャッチして床についてから打ったら 要は今までの癖で思わずやっちゃう時あるんですよね、はい、ほんならバーンってブロックされたりするんですよ、はい、ほんならやっぱりあーとかでこう言うんよね、あー今タップしたらよかった、
気づきがね、そうになるんだ、
お前もそれも気づいただけでもう天才とかそうい うそんなのもやっぱりあって、うん、やっぱりそのよくね男子のバスケットと女子のバスケットとこう違うって言わはる方いるんですけど、うん、アメリカの女子の人なんて WNBA の人らなんて本当にオフ中は NBA 選手と一緒にワークアウトスキルトレーニングするんですよね、1対1もやるし、だ要はそれが世界ナンバーワンだから、そんな WNBA にいないから、
うん、
NBA 選手はって言ってやらはるんですよ、だから リサ・レスリーさんなんかよくやりますよね、なので、まあ、そんな話を女の子らに言ってて、だから俺は女子だけでって考えてたら大変な目合うと思うよ、それはやめた方がいいよって言って、アメリカの女の人たちはもう一流選手はこぞって男子の中でバスケットやろうとしだすからっていうことも女の子で言ったことあったんですよね、もうすごい、だからそういう意味でその男子とそういう意味で合同練習とかってこうしたことあって、まあいい雰囲気で、あの女の子らも男子に対してそのあこういうことをやってたんや今まで、
うーん、
あデイビッドってこうすごいんやとか、
うーん、
で、まあ、そこに対して他の日本人の子らがあこういうプレー選択するんやだから、
うーん、
っていうようなすごいこういい雰囲気に僕は、でそれを女の子らがいい形で真似をしようとしてたっていうのはすごい僕は嬉しかったな、
なるほど、
って思いましたね、
うん、
はい、本当そういう意味で学びのある子らだな、うん、この子らは、
なるほどね、
僕は思いました。
うーん、やっぱ男子と女子でその今どうしても競技性が違うでしょ、
はい、
だからそこをまず揃えてあげると、
うん、
男女でやってどんどんどんどん意味が出てくると思うんですよ、
うん、
僕まだね男子と女子を混ぜてやるレベルには、うん、この日本の女子バスケって来てないような気がしてて、うん、なんかセンタープレーでもこうパワードリブル、
うん、
でこうベビーフック
とか
さ、
うん、
男子はやるけど、うん、女子はしたらいけない、なぜならしきたりだからみたいなところ、なんとなくなんとなくですけど、そういうのはいい加減なショットみたいな決めつけみたいなのがちょっとあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
でもそこもやっぱしっかりこう自由にやらしていくと、うん、男子と同じことはできるんじゃないか、スケールはもちろん違うよ、
あ
スケールまで一緒にね、あんな高さで飛んだり、うん、あんな速さで上に上がったりするんやったらいいけど、うん、それはねやっぱり男女の肉体的な差があって、
うん、それだけです
よね、スケールはちょっと小さくなるんだけど、うん、同じ動きはできるんじゃない
か
な、
いや僕もそれは思いました ね、
はい、でもし同じ動きがまずできるようになれば男女でやる意味とかが変わってくると思うんですよ、
うん、そうですね、
これ今ね、
う
ん、この女子がカテゴリーを上げて中学生が高校生とやるっていうこの意味と、うん、中学生が同じ中学生の男子とやるっていう意味合いって、うん、ちょっと違いますよね、そこの競技性がまず一緒のような形まではいかないと、うん、女子ってまだまだ、まあもちろんね世界から見たら日本の女子は強いんやけど、うん、あれだからいいじゃないっていう人もいればもっといけとったんちゃうのっていう、ね、いや、
もっといけてると思ってます
よ、ところがあると思うよね、いや面白いよね、でもそう考えるとほんまはどっちか僕には計り知れへんけど、いや聞いてたら斉藤コーチと一緒ですよ、僕同じこと思ってる本当にただちょっとね言い過ぎたっていうのはね、あのガラパゴスショットってバカにしてるって僕言っちゃったねだそこだけ今ちょっと自分で話しながらちょっと気になるあっと思った、
ね、毒入ったね、
毒が映ったわっつって斉藤コーチのせいやっつってい
や違う、でもやっぱり、
うん、
特に、
うん、
ゴール下を、うん、ボースハンドで打ちに行くと、うん、ボースハンドのいいとこってやっぱ体を整体 して、うんうんうん、左右対称シュートを出るっていうのがボースハンドの本当のメリットですよね、
はいはいはい、
でもこのご時世もうそんなゴール下からそのミドルエリアまでなんか整体なんかできへん、そんな、
うーん、
なのでいやもうワンハンドでも本当ベビーフックを練習しろっつって、
はい、
今女の子はもうベビーフック打たせまくってたんですよね、
あなるほど、
ま 全くゲームではちょっと入りづらいです、ね、でもええからええからもうええから打てっていう、
そうなんですよ、要はそれをねやっぱ必要だと思ってて続けることがね、
そう
本当に成功しなくてもこうねやっぱ続けることが大事ですよ、
こう多分ね、そんな要は入るか入らんかわからんようなシュート、打ったって一緒やって思ってはる人行さんいてるんですよ、はい、それよりもしっかり打てっていう、はい、何がしっかりか僕はよう分からへんけれども、じゃなくて、こうやって言ったら女の子のああって言って言ったのが、いやその要は整体してさそのタイミングでシュート打てる、いや打てませんって言うんですよね、だから打てへんシュート練習するよりもさ、打てるシュート練習した方が絶対いいよ、打てなかったらずっと 0% やで、打てるシュートは何パーセントかでも可能性出てくるので、なのでその何パーセントかを自分の努力で増やしていくっていうことは、これは何とでもなる話なので、
そうだよね、
いうことを僕ちょっと言ったこともありますよね、そうしたらすごいこうその石原ひよりさんとは、やっぱりね賢い、こうそういうことを言えば、練習しよう
ほんで、なるほど何が自分に必要かも分かって
分かってるし、だからやっぱこういう子すごいんだなっていうふうなのを思いました。
やっぱりそのアタックいく選択の引き出しが、例えば、整体して打つしかないっていう子がもしいたとして、で今度それに何を加えたら次の選択ができるのかに、例えばベビーフックが入ってて、そのベビーフックか、確率が保たれへんねんたら、いい加減なショットにしか映らへん、でも、便利なことにあれってシューティングできるでしょ、
そう
ベビーフックってシューティングできるから、自分でドリブルついて打つもいいし、ミートして逆に振ってもう一回打つのもいいし、シューティングができる、それ確率が保てるんやったらそれは立派なショットになって、いい加減なショットではもうなくなるわけやからね、
じゃない、なぜあれをいい加減とこう取り付けるのかが分からない、
そこですよね。あとはやっぱり整体して打ってもいいんだけど、この分別というか善と悪のショットがあって、そのボーダーがどこにあるかっていうのをはっきりさせるのに、もう僕が言ってるのはブロックされたらダメ、ブロックされるってことは腰が浮いてるかもしくは飛んでるから、縦に破るなり、他の選択が絶対ある、でもそれを選ばずにショットを打とうとしてブロックされてる、だからもううちが教えてる教室の中ではブロックされたらこれ絶対ダメ、それから打たない、ノーマーク、例えば目の前に人がいないのに、打たない選択をしたやつ、これもダメ、打って入らんのはお前のシューティングのせいでしょ、でもショットセレクションとしてそこあるんだったら打たないと、周りもリバウンドも行くタイミングもわからへんようになるし、それを論理的に詰めていくのに、やっぱり前が空いてるなら打つ、ブロックはダメで、前が空いてんのに打たないのもダメっていう、こう分別バチバチって分けてあげないと、どんどんおかしくなっていくんかなっていう、その中にいい加減なショットがたまに混じるんですよ、整体してしっかり打ってるんやったらいいねんけど、ちょっと隙間ができて、打とうと思った時に片足が上がってたり、ちょっと斜めになってこんなシュート打っちゃったり、それはまた罰、どうせやったら揃えてちゃんと打ってほしいし、そこはワンハンド防災どっちでもいいんだけど、やっぱり当たり前のショット当たり前に打ちましょうとか、ちょっとかぶってきてんのに、かぶっただけでレイアップが打てずに、女子はこうやってやっちゃったり、リブの下まで 1,2 踏んでんのにわーって打っちゃったりとかね、こうやってってちょっとラジオで言っても使わないですけど、そういう細かな選択を当たり前に普通のことができるようになっていくと、また良くなってくるんかなと思
います、
手探りなんですけどね、その中にやっぱ男子と同じ動きっていうのを女子にもこうなんていうの、教育というか教えていくのってすごい大事ですよね、
だと、その女子に、高須でやらなかった、やらなかったじゃないですね、僕ができなかったっていう表現の方がいいですね、できなかったメンタルトレーニングをかなり入れたんですよね、
今回の女子
もう トランス誘導っていうやつで かなり深いやつなんですけど、まあそれをこう毎日ミーティングでもこうやって、なんか本当に女の子らがそのあの NLP って言葉の使い方、あのニューロロジックスティックプログラミングで、あのその
前も紹介してくれ
たんですよね、はい、要は本当にその言葉遣いが変わってきて、もう今までねゲームの前とかって言ったらあの子らって緊張するわとかってもう絶対負けるわとかもう私は無理やわとかでこう、うん、もう
マイナスの否定的なこと
を人取り言いまくる、だからマイナスな言葉を言ってストレス発散してるっていう感覚。
なるほど、うん、
多分それは尼崎町で言ってなかったよって僕は思ったんですけど多分陰で言いまくってたと思うんですけど、いやそれ知らないですよ、それは今の分かんないですよだけれどもそれをあの頃すごい言ってたのが、本当にメンタルトレーニングとあーっとこう入れることで、もう本線入ってからは1ミリもそんなことが出てこない。もう勝てるとか、あなんか力が湧いてきたとか、あとまあサブモダリティって言うんですけど、例えば疲れが出てきますよね、それを取る方法があるんですね。
それは体メンタルどっ
ちの メンタルを使ってその体、例えば肩が痛いって言った女の子、大崎理子がその肩が痛いって言って2日目言ったんですよね、ほなその取ったるわって、サブモダリティって言うんですけど、あのメンタルトレーニングでそれを取ることができるんですよ。ちゃんとそういうトレーニングをしてたらメンタルトレーニングで、そんなのもこう要は入れまくったんですよね、で肉離れ起こしそうなところを取ったりとか、で、最後そのガウチョーズ戦、準決勝のガウチョーズってあの前中優勝した、あの豊野、
豊野
それ男子です。女子優勝したとここれまた来られる、
埼玉
の豊野これまた来られるぞ
僕が喋らんと
そこに、あの倉持のりかさんっていう、
はい、
ごっついこうハーフの子が、で開始早々、その子の肘が、大崎理子の左目に入ったんですよ。いや別に入れたら、僕はもう入れたろうと思って、本当の
偶然の
接触で、いやでもその子よう相手選手肩脱臼したりするちょっと有名な子なんですよね。いやもう体バリごっついこんな、
見たことある
おいあれテレビ撮るぞとかって思ったぐらいやったので、で開始早々ヒットしてもて、でガー入ったんですよね、でもみるみる、左目腫れてって、やべえこれゲームできへんわと思って、もうタイムアウト取って、前半の最後のタイムアウト取って、でもうそれでサブモダリティ入れて、その腫れを、いやアイシング時間なんかないわけじゃないですか、要は、でまあちょっと本人トランス誘導でそう落ち着かした上で、その腫れを、いや要はまあ腫れないように持っていくって言った方が正しい言い方になるんですけれども、
そんなことあるんだ、
そういうことができるんです、ですよね。なので これを実は高須で本当はやりたかったんですけど、まあこれは僕のその、指導ミスで、要は変な入れ方を高須でしちゃったんで、なんでちょっと失敗やったんで、失敗じゃないな、それはできなかったっていうのが実は、あれなんですよね、その本当のところで。なので女子にはそのずっとそれをこうミーティングでも、メンタルトレーニングで、ね、やってたので、もうあの子にとっては6試合っていうのは経験ないんですよね。その尼崎中央さんも3回戦までしか全中やってないんですよ。
なるほど。
で、その香川の丸亀西の子も3回戦3つ目までしか、全中で決勝トーナメントで1回戦で敗退してるので、2チームともだから3試合しかやってない。
なるほど。
で要はあの子は今回3日で6試合やりきったんですけども、最後の6試合目のゲームも本当にパワーがもうみなぎるパワーが、あれは本当にすごいなって僕はこう思いました。でそれはまあ確かにメンタルトレーニングのっていうのもあるんだけれども、あの子らの 力のパワーを本当にこう要はメンタルでただただ解放したっていう感覚なんですよね。なのでいろんなことを考えたら、あの女子の子らでも、まあこれも女の子らにもちょっと言うたんですけど、その要は本当は女子も日本一に なれる子らやったけど、そのまあそれはトランス誘導してあの子らのそのちょっとこうにそのなんて言うんでしょう、これなんて言ったらいいか分からへんねんけど、こうあの子らの人間力っていうのか、その彼女ら その潜在意識のところにちょっとこうなんとなく分かったのが、その本当にすごいものを持ってる子らっていうのを思ったんですよね。あの子ら自身もちょっと気づいてないところもあったんですけど、僕も6試合できたらいいかなぐらいでしか思ってなかったけども、本当はあの子らは日本一になれた子ら、
器を十分に
持ってる子らだったっていう、だからそこは僕の指導の反省で、まあ、あの子らにも、まあこのあさって打ち上げがあるんですけど、まあ、そこであの子らにも僕自身からも謝ろうかなとは思ってるんですけど、もうこれは僕自身がただただ要は何でしょう、まあ、3位ぐらいやったらいいかなっていう勝手にこう思い込んでた、これはあの子らもそうやったと思うんですけど、
どこかでね、
どこかでなんだけれども、本当にあの子ら自身は日本一になれる器の子らだったんだなっていう、だからもうそこは僕もただただ反省だなっていうところなんです
けど、全国3位ですね。
いや
2位でね、
お二人とも謙虚ですね。
いやすごいと思うけどね。
指導者のおかげで肩のこと
言ってた
俺か
いやーほんます
ごいから、そう思うんです
よ、本当に。いや今回の誇りですよ、
今回本当そのメンタルトレーニングやってみて、それを僕は感じましたね。だからやっぱ僕がそれは悪かった、まあメンタル、その藤原先生のね、その NLP でいうと、こっちが勝手にフレームを決めちゃってた、枠組みっていうこと、枠組みを決めて、要は日本一っていう枠組みを最初に言ってたらよかったんだけど、6試合ってことは、要はだから準決で負けて、あの頃ちゃんと6試合やりきったんでね、3決定戦勝ったので、なので日本一っていうことを本当にもっと明確に僕は決めてたら、
掲げてて、
あの頃は勝ったんだ、そこは僕の指導ミスだったなっていう、そこはただただ反省、まあこれも向き合った上での反省やったんですけどもね、なので次は日本一
お
どこでどこでだどこか分からへんけど、
斉藤さんはこれから中学はもう見られないんですか？
そう、いやまだ、
もしかして来年も中学の全中に踊り出る可能性って
、いやこれは正直な話、まだ全然分かんない
です。あ、そうなんですね。
なのでまあまあでも、その何かしらで、もう間違いなく日本一になる覚悟は僕はもできましたね。今までだからただただ本当に覚悟はなかったなと、僕自身がね、何が何でも是が非でも俺は日本一になる、なるにふさわしい男だな、これは
素晴らしい。お言葉をお借りしますけれども素晴らしい。
いや
僕もね、口癖でね言っちゃいますね、素晴らしい、自然に出るね、
素晴らしい、
素晴らしい、
バスケトークラジオさん素晴らしい。
いやいや、さてこっちで、はい、全国ご覧になられてね、
クラブ
で、
はいはい、
で斉藤コーチは類まれなる経験されてると思うんです。全国の経験された、同じ年度で全国経験されたコーチの中で、はい、両方行かれてるじゃないですか、
しかも両方3位。両方3位、
ほんまやね、
両方3位です、
はい、すごいことですよ、
両方3位、
多分日本、多分じゃない、絶対日本
の1人でしょうね、今年は初でしょうね、今年僕だけでしょう、
両方ご覧になられて、はい、これからの、
はい、
まあ、前中は前からまあ、
はい、そうですね、
これからのクラブの 情勢見えてきましたか。
いや僕は見えましたね。
どういう感じに進んでいくんですかね。
例えばその、お客さんの入ってる人数でいうと、やっぱり沖縄全中の方が多かったです。これは
なるほど。
特に準決勝のうちと西福岡さんが一番入ったらしいんですけど、満員御礼になったらしいんですけど、会場規制かかったって、あれは全中でもあまりかからへんって言って、言ってたんですけど、その準決勝は会場規制がかかったらしいんですよね、人数制限かかったらしくて、まああの人数は僕もすごい気持ちよかったですけど、まあ人数はやっぱり全中の方が多いのは多いですよね。だけれども、バスケットのスキル的な技術で言うと、クラブの方が上でしたね。
あ、そうですか。
というのも、その要は、男子もそうですし女子もそうだけれども、その要は競ってる今ディスってはないね、俺はな、
毒ではない、
毒ではない、まだ大丈夫、
まだ大丈夫
だから要は全中で競ったゲームっていうのが浜松学院さん、あとはだから要はほとんど選手を使ってるんですよね、か西福岡、まあ、あの勝てんかった西福岡さんだけやったんですけど、それ以外は結構な選手僕タイムシェア したので、なので、まあ、まあまあズバッと言うとちょっと余力あったんですよ、はっきり言って、ただまあクラブに関したらそういうのはそこまでっていうあれだよね、本当ね。
そうですね、やっぱり結構ガチでっていうか、まあ本当にこっちの引き出しを本当に使いながら結構戦いましたね、
なのでそういうところから考えて、まあ女子も本当にある意味そのブレイカーズの女の子たちは週1回で、しかも本当に変わったのは年末からなんですけど、ね、僕は1年半かけて全中3位まで、全国で3位まで行ったのと同じ結果を彼女らは叩き出してしまったので、ものの何ヶ月間かで、
はい、いや僕ともすればね、そのクラブの全国の手前、近畿とか県のエリアぐらいやったら、クラブが突き抜けてレベルは高いんだろうなと思ったんですよ、コークの縛りがないから、でも上の方に行ったら大体同じぐらいにならされてくるのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱ上の方行っても格段にやっぱ違いました。
違いますね。多分高須だけで言ったら普通に負けたよね。
そうかもしれないですね。僕は正直、全試合見てはないんですけど、やっぱりその準決決勝のこうコートとか他の試合を見てる感じはやっぱり本当にすごい、もう本当高校生の、本当ベスト8、4ぐらいの、そのパワーであったりとか、スピード感であったりとか、サイズ感とか、やっぱそういうのはすごい感じましたね。まあ県のですけどね。
なので、まあね、本当に今回全中も3位で、全クラも女子で3位でさせてもらって、いや、どっちがいいかって言われたら本当わからないんです。それはどっちも僕思い出あるし、まあ、男子と女子の違いもあるし、本当にそういう意味ではすごい僕はありがたい経験させていただいたなっていうのはこう思うんですけど、これは今後、本当クラブチームの方は、僕は盛り上がっていくだろうなっていうのは思いましたね。
はい、あとはね、やっぱり斉藤コーチ中学校の教員になられたんじゃないですか。なかった、中学校の教員。
僕高校
ですか。
高校
で、その学校の先生やられてて、その難しいのは、まあ、競技的に中学校主体と比べて、クラブの方が、まあ、レベルが高いということは分かったんですけど、その置かれてるどうですかね、ポジションというかね、クラブチームの、
もう
あそこがちょっと難しいところ ね、
劣悪です
ね、ありますよね、うん、で劣悪というよりもどういうんですかね、例えば、どう言ったらいいんかな、うまくこう何か、うん、全てがクラブに協力的になって、うん、中学校の先生から何から大会の準備する日本協会から、うん、中大連からが全部クラブ推しでスルッと乗せ替えれたら、うん、たちまちクラブ化するのは僕もなんとなく分かるんですけど、そうではないいろんな難しいところが噛み合わなかったり、うんうん、まあ、今なんてこう並列に並んでて、うん、中学の試合はここであるんだけどクラブ差し込もうと思ったら、うん、いやここ授業参観だから、ここは、うん、何か学校行事体育会があるからとか、うん、こうどんどん予定が差し込めない状態で
過密、う
ん、になってるじゃないですか、中学
の。なるでしょうね。
で今大会がいっぱいなのに、はい、どうやってこうっていうね、はい、素朴なそっち側の、うん、これからクラブ化していくに足かせになってるところって別の次元で起こってるんかなっていうのもちょっと思ってたりして、ここをやっぱりなんとか超えていかないとクラブ化って進んでいけないなと思ってるんですよ ね。だからこそ引退組が中3でボーン と、ジュニアオールスター終わって、全国ジュニアクラブ選手権に、うん、中3の引退組がボンっていくっていうのが今やったら成り立つっていう、うんうんうん、だそっからさっきちょっと冒頭でオフレコの時話しましたけど、はい、中学1年生とかからクラブチームに入っていくっていうのは本当にまだまだちょっと難しい、
まだまだ難しいでしょうね。
難しいですか、やっぱり
その、ねね、僕らもだから結局週1回しか練習してないんですよね。で冬休みは女子はもうお願いしまわって、はい、もうそれこそもうここで行かさせても、鳴尾の寺井先生のとこ行かさせていただきます。もうありがとうございました寺井先生、であと芦屋学園の岡田先生のとこ行かさせていただきます。岡田先生もありがとうございます。あと龍谷の坂木原先生にもお願いして、
はい
はい、もう坂木原先生ありがとうございました、はい、あと天ヶ崎中央さんにも松本先生とレッサン、あの足さんとコーチのレッサンと、はい、もうお世話になりっぱなしで、場所がないんですよね僕らね。なので、はい、もう本当にもう結局お願いしまわってやったっていう、はい、であと、まあ、報徳学園の田中先生、はい、もう
男子はもう本当頼りまくって
ずっと練習、はい、なあ
ありがとうございます
で、あと神戸学院の、はい、神戸学院大附属の田中先生、はい、これ、田中先生31日開けてもらって、
31日
も開けてもらってやってもらったり、はい、やったので、そのだから本当そんな先生方の、はい、そのご協力本当になしで今回の本当できなかったっていうのが僕らのあれなんですよね、うん、その体育館ないので、
はい、
選手らやりたいって言ってもできない。
うんうんうんうん、
ベイコムのアウトコートで。
いやそれすごいねその話。
はい
はい、
あれ劣悪以外何もでも僕ないなとも思ったんですけど、でもまあ。
だけ場所がない、
ね。うん、そうですね。だからやっぱりそのこのクラブ化を進めるにあたっては、うん、本当に体育館の開放。
はい、
中学校であったり小学校であったり、
はい、
まあ、まあひょっとしたら、私立中高私立大学の、はい、体育館を借りたりとかっていうような話とかが本当に相まって、はい、企業さんの体育館であるとかも全部そうなんでしょうけど、はい、がないと絶対にできない。でやっても選手ら良くても、
うん、
いいものは絶対に提供できない、
うんうん、
結局練習時間ないからやれないっていうになっちゃいますよね。
署名運動やね。署名運動これで動くんかな。でも教育委員会絡んでるから無理なんかな。どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。僕もそこ
は。でもそういう ね、市民県民の声があれば動くかもしれないですよね。
今回、本当もありがたいのがそのあのバスローさんでねこう、させていただいてるのもあって、そのツイッターとかでダイレクトメールでも結構あ
のお来ますか
応援 あのいただくんですよね。でブレイカーズさんの試合見学行きましたとかあの見に行きましたデビットもすごいですねとか、こういただくんですよね。であの女子の子らもすごい上手とかっていうような話とかこう聞くんですけど、でやっぱりその皆さん興味は持たれてる、絶対的に。
絶対そうでしょうね。
でもっと言うと、今回の全クラ、TO はね2日目まであったんですよ。決勝トーナメントも TO、 あの要は帯同 TO でした、でまあまああの本当あの全クラのスタッフの人がすっごいやってくださってる、すごいあの人間味あるスタッフさんらで、僕すごいこう、あこの大会面白いないいなと僕はすごい思ったんですけど、ただ審判は2日目の決勝 1,2 回戦も C 級が吹いてた。
はあ、そうなんだ。
C 級の方が吹いてましたね。
それもライセンス持ってる人が吹いてたんね。だって県大会はない人やった
か。ない人ですね。
帯同とか、
CD の人でした、でもやっぱり全国と名がついて B 級じゃない、だから B 級の人が吹いてない。で僕もわーっと思って、なんかえっと、ん何んと思ってパッと胸見て、あー C 級か、これはあんまり言うてもしゃあないなとかっていうようなのは実は多々あって。なるほど。
でもそもそもまあね、これ聞いててリスナーさん知らない方もいらっしゃると思うんで、あれですけど、そのレフリーのライセンス自体が日本協会のものなんですよね。
そうものやからクラブは関係ないんです。
そうなんですよね。クラブの今回の選手権は日本協会と外れた、
外れてる大会
になってるんですよね。そうなんです。でもきっとワッペンは一応つけて来て、
来てくださって、多分全くらいの人らがもうあの名古屋 の東海 市、市民体育館が要はそのメッカみたいな感じなんですが、サバ入れて4面 の、あの、まあ、そこが最後のメインになってってこうやるとこなんですけど、もう本当に皆さんがやっぱり名古屋の人ら、東海の人らがこう愛知の人らがあのクラブっていうのをっていうのがすごいこう、愛にあふれた大会やったので、僕はもうそこはもうありがたくあれしてたんですけれども、やっぱりそういう意味ではクラブって実はまだまだなとこでもあるんです、やっぱり全中行きゃそら予選から全然ちゃいますよね、もう当然ながら、もうあの正直 A 級ばかり吹いてたので、やっぱそこの差とかっていうのはありますよね。
でもこれからですよ。
でそこはね。
でやっぱ縛りがなくて自由なところも絶対あるし、エンターテインメントとか絶対入れれるはずやもんね。
そこがそう、あの女子のまさかのあの背番号間違えるっていう。
そんなのあった。えそれ斉藤コーチが間違えて。
僕が間違えて。ベンテク取られて。ワンショットボールポジションとか。
でもそれで済んだんですね。
すいません。まあいいですよって、まあ、ただちょっとごめんなさい、はい、そのベンチテクニカルワンショットボールポジション取らさせてくださいねって、ごめんなさいって言ってる、いうようなのはあったりもしたんですけど、
はい、チアとかは、
まあ、いやないです、
チアとか、でも入れれますよね。
そうです ね、
まあ、その自由度は絶対高いはずやしね、音楽入れたらね、
アップの時とかね、音楽バーってすごい
かかるんですか。
かかってました。あ、それはでもね、全中もかかってました。全中 も一応かかってましたね。
まあいろいろ伺いましたけど、トモさんいいんですか。もう僕聞きたい放題聞いちゃいましたけれども、なんと日付が変わりまして12時半になってます。すいませんお二人、今日1時間半のロングバージョンになりましたけど、これもう、これは全部聞いてもらいたい、取って出しでよろしいでしょうか。ちょっとフジモンのところカットするかもしれないけどね、なんか宣伝ないですか。
あ、えっ、ー、とですね、
ええ、
あ、 2月の終わりに、うん、ここあれだもしカットしてくださいね、
うん、
石川県行くんですよ。
はいはいはい。
ほいでそこで大倉壮太と会うんですよね。
おお、
もしよかったら
電話かけてきて。
はい、静かなところでやりますんで。
おお、
もしよかったらあいつ、はい、だからやらない。あ、そこ個室でいつも、うん、あの飲み会するので、静かなところなので。
ああ、いいじゃない。
もし壮太が OK なら、
OK なら
バストラ、
ソータ
出ろ、ソータ出ろ、ソータ出ろ、ソータ出ろ。これ別にオフレコじゃなくてもいいですよ、カットじゃなくてもいいし、
うんうん、大丈夫な話やと思います。
ソータ出ろお前、ちょっともしよかったら2月の終わり大倉ソータ、
ぜひぜひ。それみんな聞きたいと
思う。時の男大倉ソータ、いや俺も大倉ソータと友達だぞっていうの
を、ね、それは素晴らしい。
そう
それぜひお願いしますよ。
あ、はい、ちょっと一回ソータに言ってみます。
いや嬉しい、はい、
でそこであの、不遂中で全中優勝した、うん、石川コーチ、
うんうんうんうん、
石川勇気も一緒にいてますので、そこで勇気も、
うわーぜひぜひ、
はい、今金沢学院高校で、
うんうんうん、
あ、今回石川県で優勝しましたからね。
そう、
北陸学院倒して、
すごいよ、
大倉壮太君抜け
てね、
次の学年で
新人戦、
はい、新人戦優勝したので、彼がだから全中終わった次の年から見たら3年か、壮太が高知高校の高3年で、だから3年で石川を取りました。
はあ、すごい、そう、
高知もぜひ
よろしくお願いします。
であと3月の17、18に、はい、うちの NPO 法人で、はい、報徳学園さんとかで借りて、
はい、
バスケットボールのイベントを、
ほうほう、
ミニ中学高校大学、社会人芝建設含めて、大きな大会をちょっと毎年企画してるんですけど、今今回次は、5回目か6回目かな、なるんですけど、その NPO 法人選手権大会っていうの
を
やりますので、もしよかったらもう喫茶に来ていただいて、
いやーそこもちょっとお邪魔して、3月の
17、18、18がイベントなんですよ。なので音響とか照明入れて、僕が選手紹介やったり、
面白い、
まあ、6年生の頃は卒団になりますよね、うん、でこのブレイカーズも一応そこで、クラブチームのコラも一応そこで解散なので、
うんうんうん、
まあちょっとね、もう中学卒業した後なので高校に行く子もいてるので、まあ来れる子らだけでっていうことなんですけど、まあ男子の方は多分大体来れると思うので、ちょっとそんなイベントを考えてますので、またよろしくお願いします。
石田さんも観戦に来てください。3月17、18報徳学院のね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。お二人遅くまですいません。
ありがとうございました。
皆さんも243回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
友でした。
斉藤さんと、
はい、
増本コーチ来ていただきました、はい、ブレイカーズですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。